天皇の料理番ジュテーム、フランス語で愛してる。まあさすがにね、日露戦争の時代ではその意味がわかる16歳の女の子は珍しかっただろうけど、でも高浜敏子のようにね、16歳で結婚する女性は珍しくなかった時代なわけで、ほん、しかも新婚1ヶ月できっちりとおめでた。まあ順調にいくと17歳で母親になる。ほん、まあそんな時代と言ってしまえばそれまでなんだけど、現代とは違ってね、大家族も当たり前で、家族同士が力を合わせて生活していた、ある意味古き良き時代だからこそね、10代の母っていうのも何ら問題なくやれてた次第でね。ほん、でそんな佐藤健扮する秋山篤蔵を家の跡取りのために婿養子に取ることになった海産物問屋松前屋の長女高浜敏子を演じる黒木華自身は、今回の役どころに関して公式サイトのインタビューで、ちなみに実年齢は25歳なんだけど、でも10代の母、意外と違和感がない感じね。うん、徳蔵さんはものすごくチャーミングでみんなに愛されている人、私だったらついていけないだろうなと思うような破天荒なところも、敏子さんはそういう人だからこそ徳蔵さんをすごく愛しているのではないでしょうか。とにかく徳蔵さんは人間味があるからこそ魅力的に見えるんだと思います。ダメなところ、キュートなところもあって、ものすごく素直な方で、やりたいと思ったらやるというところが魅力的だと思います。言うなればまるで寅さんのような、子供から成長して大人になっていく過程を見ていて感じるのは、正直で嘘をつかない人、そういうところがみんなに愛されているんでしょうね。そして敏子さんは篤蔵さんの夢を一緒に支えている、すごく素敵な奥さんです。自分の夢も篤蔵さんに託していくことになります。見習わなくてはと思うようなしっかりした女性、そして愛にあふれた女性です。篤蔵さんの人生に寄り添った敏子との夫婦関係にも注目して見ていただけると嬉しいです。ところで夫役の佐藤健さんの印象に関しては、これまでの作品を見ていてクールな方かと思っていました。今回は座長という感じです。いつも自分のお芝居をきちんとチェックしていて、そうかと思うといろいろ話しかけてくれたりと、周りにすごく気を使ってくださっています。お芝居に対してものすごく真摯、それとやっぱり顔がお美しいです。それから義理のお兄さん役の鈴木亮平さんは NHK 花子とアンでご一緒しているのですが、優しい方でお芝居も素敵ですし大好きです。今回共演者もスタッフも初めての方が多くて、わからないこともたくさんあり、敏子という役を演じる上でも難しいところがあったので、困った時は亮平さんって頼っています。でも一緒のシーンがそんなにないので、あまりお会いできないのが残念です。なるほどね。ほう、で気になる視聴率なんだけど、第1話 15.1 から第2話 11.4 とかなり下がるもね、この前の第3話は 12.0 とちょっと持ち直し、果たして今後も右肩上がりなるかどうか。ほう、でさて、そんな天皇の料理番には今回も毎度おなじみのあの方からメールが。篤蔵が書いた手紙の文字が意外に綺麗で驚いてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。天皇の料理番第3話、今回はローストビーフが料理の主役になっていました。今でも値段がお高いイメージの強い料理なので、このドラマの時代だと一体いくらくらいしたのかが気になるところです。肉が登場する映画は数々ありますが、美味しそうに肉にかぶりつく映画といえばスタジオジブリの千と千尋の神隠しを思い出します。そうです、映画の冒頭に登場する千尋のお父さんとお母さんが無人の料理店でひたすらに食べまくるシーンです。その料理の中に骨付きの肉が登場します。お父さんが大胆にガブッとかぶりつき、肉汁がこぼれ落ちるところなど本当に美味しそうなのです。でその後お父さんもお母さんも豚になってしまうというのが物語の導入部分でした。ジブリのアニメには食べるという場面が結構登場します。でこの食べるという場面がジブリの若きアニメーターの登竜門にもなっています。食べる時の口や体の動き、表情、料理のしずる感など、アニメとしてリアルに描くことがとても難しい場面なのです。 それを何度も書かせては監督が繰り返しダメ出しをして完成形へと到達させていきます。そのやりとりがメイキング映像などでたびたび紹介されています。なのでジブリアニメで食べるシーンが登場すると何気ない場面であってもついつい注目してしまうのです。天皇の料理番もいかに美味しそうに見えるかというのがドラマを支える鍵となっています。数々の料理がどのような見せ方で登場するのか楽しみにしたいと思います。なるほどね。うん。ということで、とにもかくにも天皇の料理番、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。